こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。哲学と宗教全史は出口自明による教養書で、古代ギリシャから現代までの哲学と宗教の流れを一望できる通史として構成されている。単なる思想史の概説ではなく、哲学と宗教がそれぞれどのように生まれ、互いに影響しながら発展してきたかを歴史上の人物と時代背景を結びつけて整理している点に特徴がある。ソクラテス、プラトン、アリストテレス、コース、ブッダ、マハービーラ、ゾロアスター教、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教など世界の思想史を形作った主要な潮流を横断的に扱い、知識の断片を全体像へとつなげる哲学や宗教の専門書というより、広い読者に向けた理解の地図として機能する一冊であり、現代社会を考えるための基礎教養を補うことを目的としている。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に、哲学と宗教を一本の歴史として捉え直す構成、本書の大きな特徴は、哲学史と宗教史を別々の分野として扱わず、長い人類史の中で連続する知の営みとして併置している点にある。多くの入門書は西洋哲学、東洋思想、主要宗教を個別に説明するが、本書はそれらを時代順に接続し、同じ時代に何が同時進行していたかを見渡せるようにしている。そのため、ある思想が単独で突然生まれたのではなく、先行する宗教と世界観や社会変化への応答として出現したことが理解しやすい。こうした構成は知識を暗記するためではなく、思想の関係性を把握するために有効である。哲学と宗教を対立概念としてではなく、人間が世界や性の意味を問い続けた2つの方法として読むことで、読者は思想史をより立体的に把握できる。次に、古代の知の爆発を起点に主要人物を整理する。本書では哲学の誕生を古代ギリシャの一局面として扱い、ソクラテス、プラトン、アリストテレスといった中心人物を軸に知の展開をたどる。同時に、コース、スミコ、ブッダ、マハービーラなど東洋の思想家も並行して配置され、世界各地で思想が成熟していく様子が見えてくる。ここで重要なのは、著者が人物紹介を目的化せず、その人物がどの社会的背景の中で何を問題にしたのかを示していることだ。人物単体の知識ではなく、対話、倫理、国家、主要解凸といった関心が時代ごとにどのように全球化したかがわかる。これにより、哲学者や宗教家を偉人として並べるだけでなく、思想が社会の要請にどう応答したかを学べる。結果として、思想史が抽象的な体系ではなく、具体的な人間の思考の積み重ねとして理解できるようになる。さらに、ヘレニズム時代を通じて東西の思想変動を比較する。本書の読みどころの一つは、ヘレニズム時代を軸にギリシャ世界と中国世界の変化を並べて示している点である。一般に思想史は地域ごとに分断して学ばれがちだが、本書は同時代に起きた知的変化を比較することで、歴史の大きなうねりを実感させる。ギリシャ側では哲学や宗教が新しい形で再編され、中国側では諸子廃化が展開し、各地で人間や共同体をどう捉えるかが問われた。こうした並列は、思想の優劣をつけるためではなく、異なる文明がそれぞれの課題にどう応答したかを示すためにある。読者は、思想の成立を単なる内在的発展としてではなく、政治秩序や帝国の形成、社会不安、価値観の再編といった歴史条件の中で理解できる。比較の視点を持つことで、東洋思想と西洋思想を別物としてではなく、相互に照らし合う対象として捉え直せる。そして、異人教の形成と宗教が社会を支える仕組み。本書は宗教を個人の信仰にとどまらず、社会統治や共同体形成の仕組みとしても捉えている。ゾロアスター教、ユダヤ教、キリスト教、イスラム教といった一神教の流れを追うことで、宗教がどのように倫理規範や世界観を与え、共同体の一体性を支えてきたかが見えてくる。著者は宗教が単なる神秘体験の集合ではなく、秩序や規範を可視化する装置として機能してきたことを示している。これは宗教を肯定も否定もせず、その歴史的役割を分析する見方である。また、異なる宗教の成立を並べることで、唯一気味信仰、刑事立法、救済といった概念がどのように発展したかも理解しやすい。宗教史を学ぶ意義は、信仰の細部を覚えることではなく、人間社会がなぜ宗教を必要としたのかを考えることにある。本書はその視点を平易だが広い射程で提示している。最後に、近代から現代へ。哲学と科学が再接続される流れ。本書は古代から中世で終わらず、近代哲学から現代の生命科学まで視野を広げている点が重要である。デカルト以後の主体の問題、自然科学の発展、資本主義や近代社会の成立を背景に、哲学がどのように問いを更新してきたかが整理されている。さらに、現代では脳科学や言語学、生命科学の進展によって人間理解が再び大きく変化していることが示される。ここでの焦点は、 哲学が古い学問として閉じるのではなく、科学との対話を通じて現在も更新されるという点にある。加えて、仏教のような伝統で師匠が現代人の生き方を考える手がかりとして再評価されていることも示唆される。つまり本書は、過去の思想を知るだけでなく、現代の不安定な社会で何を掘りどころに考えるかという問いへと読者を導く。思想史を現在の問題に接続する構成が単なる歴史書以上の意味を持たせている。結論として、哲学と宗教全史は哲学や宗教を断片的に学んできた人、あるいはどちらから手をつければよいかわからない人に向いている。専門的な議論を深く掘り下げる本ではないが、その代わりに古代から現代までの大きな流れを一冊でつかめるという強みがある。特に思想を人物と時代の両方から整理しているため、単なる用語集や年表よりも理解がつながりやすい。西洋思想だけでなく東洋思想も同じ地平で扱うため、世界史的な見取り図を持ちたい読者にも有用である。類書と比べた場合の特徴は、著者自身の経験と博覧狂気を背景に学術書と一般書の中間にある読みやすさを実現している点にある。読後には哲学と宗教を別々の知識ではなく、人間が世界を理解しようとしてきた連続した営みとして捉え直せる。教養を補強したい読者、国際社会の思想的背景を知りたい読者、現代の価値観を歴史の中で相対化したい読者にとって実用性の高い一冊である。ご支援いただける場合は、出口目ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。